2話も引き続き栗山未来役の種田梨沙と
健と、
監督を務めさせていただいております石田亭で、
この3名でまたお送りしていきたいと思います。
はい、前回、はい、よろしくお願いします、うん、前回どこまで話しましたっけ。
前回はヒロミのマフラーの線の数の話をしました
。 あれが非常に厄介だと
ちょうどあのエンディングのヒロミの登場シーンが、
あとこのほら包帯もさ、かなり辛かったんじゃないですか。
あいつ辛かったですね。
これは CG じゃないんですか、
うん、CG じゃないです
。あーすごい
大変ですね、
うん、一本一本ほどけるのとかちょっと大変ですよ ね
なんか意味が分かんなかったです
意味が
分
かんなかった
でもこのデザイン、このデザインは監督じゃなくてちゃんとデザイン
されるんですか。いや、これ俺考えました。
おお
自ら
すごい
何考えた、何考えてんだよと思いましたよ。
いやいやいやいや、
なんかヨウムの見た目って強さと比例はしないんですか、大きさとかって。
お、
あ、いや、
いいとこ気がつきますね、う
ん、すごいですね。なんかいや基本的には比例はしてないつもりですけど。
なるほど、じゃあめちゃくちゃ強いやつは実はすげえちっちゃいとかあるかもしれないと
知れないっていう。
あの美月が、あのこの話数で出てくるかちょっと分かんないんですけど、はい、焼き芋っていうお供を連れてるんですけど、はい、あれもヨウムですか。
あれもヨウムですね。
あれって自由に消したり出したり、は
い、いやなんかまあその美月
設定的に
キャラのあの制服の胸元にいつも隠れますからね。
もごもごって潜ったと思ったらスンっていなくなるから、
なんか胸元に入ってこいつってなんかちょっと思いました。
そこ
いいとこ入ったなって
そこか
そうです。
いや急にスンってなくなるから、
ね、
別に胸元に入んなかったとしても、消えれるんじゃねえかなっていう、ね、ちょっと一瞬思ったことがあったんですけど、あえて
ちょっと定位置に
行きたかった。いやあれは消えれる定は定ですけど、
はあはあ、あまあそこじゃないと消えませんよと。
うん、そうですね、
なんか巣に帰るみたいなそういう感じなんですかね。
だからね、カンガルーのポッケの中みたいなね、
うん、安心する。
ははは
なるほど
です。
はで、ウィツキっていつも、
ね、はい、
アメちゃん加えてますけど、
そうですね、もしくはなんかお菓子食べてたりしますよね。
そうですね、食べるシーンも結構 ね、う
ん、
ね、
一番なんか物を食べてる。
あ、そう言われてみればお菓子食ってるかも。
なんか未来は主食のがっつり系を食べて、
うんうんうん、
なんか美月はお菓子を食べてるイメージがあります。
そうですね、
うん、
なんとなく美月は普通の一番女の子らしい女の子として描きたかったっていうので、うん、なんかまあって言ってもこんななんか言い返しですとか、
そうですね、
ヨウムですとか、なんかこんな風になっちゃってる世界観ですけど、うんうん、普通の女子高生らしく、まあ10代の女の子、まあこれなんか変なステレオタイプのイメージかもわかんないですけど、なんかお菓子を放課後とか、
あ、休み時間、
休み時間とかちょこちょこつまんでるイメージが、それをなんかまあ印象付けるためにっていうのもあって、やたらめったら出てくるたびに何か食べてますけど、
うん、
っていう扱いというかアイテムとして、飴ちゃんなめさ、なんかでも飴が似合いますよね。
飴、
うん、
似合いますね。
なんかすごいインパクト。最初の時の飴ちゃんをこう前にかざして、うん、秋人の頭に、
ああありました。
もう完全に顔が飴になってますね。
うん、ああいうこうカメラワークっていうか、
うん、
あれは一応意図的というか意味としては分かりやすいですけど、
うん、
秋人の顔を直視できないから。
あ、
それ知らなかったです。
ちょっとそれ見直そう。
いいですね、ちょっといいこと聞きました。ね、
だから三月はだから、うん、あの甘えてるんですよね、秋人に。
その愛のあるじゃあ、ね、
そうです、サディスティックなこと言ってるけど、
サディスティックっていうか言葉はあれですけど、
そうなんですよ、うん、
だからね、
可愛さがにじみ出ちゃってます
よね。そう、うん、結構もうバレてるっていう旗から見ればね。
この子本当はきっとすごい、うんうん、あのなんか繊細な女の子なんだなってちょっと思いました。
乙女だな
って、うん、
もう最初から戦闘すごいですけれども。
ですね、2話はいきなりヨウムと戦ってますもんね、
うん、なんかちょいちょいスローモーションになるこうあれがすごい好きです。
うん、
ちょいちょい、まあそれ僕の趣味です。
あー、いいご趣味で、
血を飛ばすところも
う
スローモーションですもんね。ちょっと
なんかこう速さと遅さの緩急がすごくやっぱり、う
ん、でもなんかこれ、まあ、今だと実写とかでも割と簡単にできたりする、う
ん、
簡単かどうかは知らないですけど、う
ん、できる、なんか多いですよね表現が、
はい、ありますけど、うん、なんかアニメってなんかスピードの緩急を自由に操れる、
そうか、
調節しやすいんですか。
あのだって描いた絵をどれくらいの尺使って見せるかだけなんで、
あ
この辺だからもうクイックスローだからもう本当に 等速ってどこにあるのかっていうのはその作ってる人の感覚にしかないじゃないですか。
そうか、生身の人間でやるとそのスピードに限界があるからここが一番速いっていうのは分かるけど、絵だったらいくらでも速く描けるんだ。
そうですね、後から
どうにでもパパパパパパパみたいな。なるほどね
っていうので、だからコントロールして多分まあどの作品とかどんなアニメーションもそうだと思いますけど一番気持ちいいと思うところにしてるんだとは思うんですよ、
うん、
皆さん、
はい、
なるほど、
すごいですね。
なんか本当にあれですね、こう聞いてみないと気づかないことが
ね、いっぱいあります
ね、たくさんありますね、
だから、
うん、
あでも
あ、ね、いや
言ってください、何ですか
思いついちゃいました。
いや思いついてないですよ、思いついてない。
なんでちょっと
聞きたいのに。
違う、キャラの話しましょう、キャラの話。
お、キャラの話しますか。
キャラですよ、
はい、
さっき、
うん、美月をちょっとそう見ちゃいましたけど、
美月以外にだから2話いっぱい出てくるじゃないですか。
そうですね、うん、この陽無石をこう鑑定してもらうために写真館に行きますけど、
新藤彩香さん、
そして愛ちゃん
ですね。この愛ちゃんってアニメのオリジナルキャラクターなんですけど、
はい、そうですね、
なんかこの彩香さんとどういう感じで出会ったのかとか、なんかちょっとその辺は私若干気になります。
バックボーン的な、
はい、
あれ
それいつか描かれるかもしれません
よ、あおまけとか で、
ね、
だから今ネタバレしない方がいいかもしれない。
あじゃあ、まあ、でもあの二人にも一応ちょっと
出会いのやっぱ
りあれって監督の中でありますか。
うん、
あります。あの僕と仲というか、あの
ストーリー上で、
ストーリー上できっと、うん、まあこれ原作にも多分描かれてないのかな、うん、その馴れ初めみたいなとこそのものはっていうかアニメオリジナルですもんね、
はい、
だからあの彩香さんにとって愛ちゃんってどういう存在なんだろうっていう、2人がなぜ一緒に暮らすことになったのかっていう話はしたことは ありますけど、
うん、ちょっとまだ
そうですね、言わなんか
内緒にしておきたい、ね、
言わない方がいいような気がする。
そうですね、完成してからね見せたい派ですから、ね、
いや楽しみですね、
うん、
いやーあー
そうですね言いたいけど言えないことが多分いっぱいあるでしょうね。
ちょっとあのこのコメンタリーじゃないところで聞きましょう。
そうですね
一足先に、はい、ちょっとずるいね。
いいですよねそれぐらいは。
そうですね、
はい、
そしてね、
あれこれ2話ってもしかしてあの方が出ちゃうんです
か。あの方があ
のこの教会の彼方一の
ハガキの正体が
これちょっと衝撃的でしたね。
いやーほんとこの間絵の間がねシュール愛の超好き
っていう音の使い方すごいいいです ね。 BG が消えたりとか無音になったりとかすごい好きです
ね。こういう日常生活の中でなんか急に不思議なことが起こったり、まあ、栗山さんもね、うん、血の剣を出してたりとかありましたけど、ね、なんかそれがなんか妙にマッチしてるんですよね、
うん、なんかあんまりその異質な感じを感じないですよね、うん、このアニメ。そうそうそう、
ファンタジーファンタジーしてないんだけど、うん、
なんか当たり前なんだなと思って。
そうそうそう、その世界ではなんか当たり前の出来事だ
から、うん、ありがとうございます、うん、よかった。
それはすごいいいなと思ってました。
なんかそういうのなんていうの、うん、デフォルメというかフィクションにするにあたってなんか心がけていることとかってあるんですか。
いやそれがそれで完璧にうまくいってるかどうか自分で判断するのもなんかこれ結局見た人とか、まあ、今だったらケンさんと種田さんの感想だとは思うんですけど、見ていただいた人にこう思ってほしいなって思うために聞いつけてたのは、先ほどお話にあった通り、はい、ファンタジーじゃないですか、
はい、
ファンタジーなんで、ありえない現象が起こるからこそ、うん、実景の部分とかのリアリティを出しとかないと、
うんうんうん、
着地点というか戻ってくる場所がなくなってしまうというか、
あやりすぎてしまうと、
ファンタジーで振れば振るほど、うん、戻ってくる場所がなくなってしまうというか、戻ってくる場所のリアリティとか空気感みたいなのが世界観の中にないと厳しいかなと思って、うん、なので割と普通のところは普通に写実的に描こうと努めて、うん、なのでスマホとか出してたりするのも、う
ん、はいはい、
ですね、ツイッターとかも、あこれ言っていいのかな
大丈夫じゃないですかね、
はい、なんかすごい未来が、まあこう
不愉快
ブログとかをやってるんですけど、うん、なんかそういうのとかも現代っぽいなと思って、うん、
今って感じですよね。
明確にこれ2000何年とかは年号は出てないじゃないですか。です、ね、なのになんかあ最近の話なのかなとか、もしかしたらこの世界に いるのかな、ヨウムみたいな、そういうちょっとワクワク感があるなと思って、
うん、なんか ライターの花田さんがスマホは絶対出したいって言ってた
の、はい、おやっぱ時代を感じますよね、そういう小物って、うん、
ソーシャルってね今って感じですよね。
これを例えば10年後に見た時にまた違った感想になるかもしれないですもんね、
う
ん、
そうですよね、うん、スマホ当時の黒電話みたいな ね、
こんな大きいスマホ使ってんのとか、まだスマホ手に持ってんのとか、はいはい、ありえそうですよね、はいはい、何十年後とか
に、なんかパチンって合図したら目の前にヒュンって画面が出てきたりするかもしれないですね、うん、将来的に、
うんうん、なんかそういうリアリティいいですね、踏み切りとかも、
あとか言ってる間に愛ちゃん出てきちゃってますけど
ですね、愛ちゃんのこの髪の毛のボサボサ具合が最初ちょっと未来とキャラが被るんじゃないかって音響監督さんが若干心配をされてたらしくて、
へ
でもやってみたら全然あのキャラを被るどころかなんか結構いい感じに分かれたっていうふうにおっしゃっていただけたんですけど、
はい
はい、最初ってやっぱちょっと監督も気にされてましたか。
いや未来と愛ちゃんかぶりは大丈夫だろうなとは思ってたんですけど、
うん、
まあいやでもなんかうちの社内スタッフの主に男性統計ですけど、
はい、
愛ちゃんの人気がやたら高くて、
はい、
愛ちゃんはいろいろ特典にもやっぱり出てますもん ね、今後本編だと意外と登場回数はちょっとメインキャラに比べたら少なめですけど、そ
う
ですね、
なんかいつもいるようなイメージがある、
そうなんですよね、うん、
サブはサブなので確かに、うん、でサブだけど割と目立ってるっていう
ですね、なんかこうそのおまけの作品でも愛ちゃんの存在感かこう秋人の母親かどっちがみたいななんか争いをしてますよね結構存在感争いが
なるほどね、
あいやこの食堂のシーンなんかもリアルですね、やっぱ学生っぽいですよね、
あこれ本当、あここ取材行かせていただいた学校の
実際の食堂、
実際の食堂だったんですけど、はい、あのなんかちょっと何ですかね、あの普通に学校内に学食があるんじゃなくて、
うん、
あのここなんか横にある短大の、
はい、
食堂を、
はい、
共用してるっていうか兼用されてるのかな、
は
い、なので
私の学校そうでした、
高校、そうでした、
はい、
ほうほう、
多分同じシステム
です、なんとなくわかります、ね、なのでなんか一定日が決まってたりとか、そういう感じで、
だから昼休みになるとそのここ中等部だったんですけど、その中等部、まあ、いわゆる中学生ぐらいの年齢の子たちがこう道挟んで反対側の校舎にみんなでそろそろ歩いていって、いやすごいいい子たちばっかりでした、
あいいですね、うそうやって実際足を運んで、
うん、でね出ちゃいましたけど、
出ちゃいました、ね、です、
なんか最初はすごいかっこいいキャラなのかなヒロミって私思ってたんですけど、
えかっこいいじゃない
ですか、かっこいいんですよ、かっこいいんですけど、なんかだんだんあのネタキャラにされてる気が、
そんなことないですよ、
ね、作中でというよりはキャスト感とかスタッフさんの中でヒロミはちょっと面白いみたいな、
いや後々ね描かれるあれでかなりのインパクトでしたから、
ヒロミはなんかそうなんですよ、
いいなって思うところもありますよ、
ちょっと美味しいキャラですよ ね、 そうですね、
確かにな
んかああいう振り切ったところができるっていうのは、
そうなんですよ、もう2話の状態ではこんなにかっこいいのに、
うん、シリアスであそこまでああいうことしますかみたいな
そしてまあでも2話でもこのシーンで結構キャラクターが固まった感じしますね、まあ、
だいぶそうですよね、
そうそうそうそう、う
ん、ちょっと最初だからって思ってこんなにウニウニ指動かしてもらってますけど
すごい SE でしたね
なんかでも
そうですけど、
いやでもちょっと気持ち悪すぎたかなとは、
いや面白かったです見た時、
これはインパクト強いですよなんかこの2話じゃないですけど今後ヒロミのちょっとあの面白いシーンとかのトガキのところにヒロミがちょっと気持ち悪いとか書いてあってその作り手の方の感想が面白かったですそこが
でそれに感化されてるのかされてないのか分かんないけど、うん、秋人も結構乗っちゃうところもある
です
よね、
なんかここは結構秋人もはっちゃけるシーンですね、う
んはいはい、確かに話数を経てる方が秋人のなんかその、そうそう、あのメガネの、メガネ寄りのフェチズムみたいなのもどんどん出てる気がする
から、うん、出てるし、ヒロミと一緒になんかこう一緒にワイワイやってる感じもだんだんだんだんやっぱり
ですよね、
うん、見えてきてっていうか、最初は結構シリアスにこう進んでいくんですけどね、
俺が勝手に思ってるだけかもしれないですけど、秋人ってすごい優しいなって思うんですよね、いつも。
秋人はねこの16歳 ですか。
16歳ですね。
すごく受け入れるんですよね、いろいろと。
ですよね。
ね、なんか素直だなって思いました、すごく。
素直だし、これだけいろいろな人に出会って、いろいろなものを見て、それを受け入れてきて、それでもあんまりひん曲がってないっていう。
ですね、なんかすごくいい育ち方をしている感じがします。
やっぱり母親のおかげです
ね。ああ、それなんです、今片言だったんですちょっとね、母親のやっぱ何ですかね、
そのなんですかね、
あのそれを受けて僕はちゃんとしようみたいな、
器が広くなったのかな
やっぱちょっと母親というハードルがあるので、うん、他を受け入れやすくなったところはあるかもしれないですね、はい、
で1話でも出てたニノさんも今ちょっと出ましたけども、
う
ん、ニノさんもかっこいいですね、
うん、ニノさんはなんか男女ともに結構人気出そうだなと思って、ね、
で23歳でしたっけ。
あそれぐらい。あ23歳、
うん、なんかかっこいい、
うん、ニノさんの23歳って私より年下ではあるんですけど、うん、でもなんか見てるとすごく大人に感じますよね、この作品だと。
まあでもこういうのってなんかこう学生主体の物語じゃないですか。だから僕らがその学生の頃ってすごく20代より上の人ってすごく
大人
だなって見えたじゃないですか、
うん、確かにそうですね。なんか新任の先生とかって23とか4とかですもんね、大体。
ああそう。
でもやっぱり大人だなと思ってました、そういう。
そういうギャップ、その時感じたもの、ギャップをこうやって作品にする時にやっぱりこう脚色というか、デフォルメというか、
だからよく言えばやっぱりそのキャラたちの心象風景なんだと思うんです。そのニノさんたちのあのビジュアル感みたいなのも、でも大人が見たこの世界観じゃなくて、子供たちが見た主観の世界観っていう風に捉えると確かに。
俺今31歳ですけど、うん、ニノさん俺より年上に見えますあの精神年齢的にね。
でもなんか、
う
ん、
それで言うと僕より年上にも見える
あれいくつになっちゃうんですか。
僕今34ですけど
なんかね、
いやでもニノさんはピチピチの23歳ですからね。まあ今後ニノさんのそういうちょっとピチピチ具合も描かれますよ ね、
ピチピチしてますよねでもいやでもニノさんは
いろいろね、
可愛いんですよね、ニノさん。
いや素敵ですよ、
超愛されキャラだと思います。
ですね、なんか本当に演じられている、ね、いい、うん、
失敗を失敗失敗しても失敗してもけなげに前向きになんか何とかしようとする、うん、いい
ですね、ある意味すごく乙女ですよね。
うん、うん、なんか気になるキャラクターですね、
まあ、ある意味って言ったら失礼かもしれない。あ出たお母さん
これはここすごい好きです、あのパターンっていう、もう爆笑しました家で見てて、うん、あこれがちょっと書くのが大変と噂の彩香さん、
彩香さんですね。彩香さんの受け方もなんかすごいいいなと思うんですけど、
彩香さんの
あのこの秋人を貶めてるじゃないですけど、
ね、すごいマイルドな京都弁ですごいお母さんやね、
しかもネイティブ京都弁ですからね
そうですよ、新藤さんが新藤さんですから。
そうですね、新藤さんもう本当に毎回台本に書いてある京都弁と違うんですよね、この
本当にすいません。
いやもうそこはでもやっぱりあのこの新藤さんのあ紛らわしい新藤さんの腕ですよ、
はい、細かいこう言い回しだったりとかっていうのね、ご自身で、
やっぱりちょっと京都弁いいですね。
京都弁いいですよ。
京都弁いいですね。
なんかこう雰囲気がやっぱり和になりますね。グッと。
いや素晴らしいですね。ネイティブってやっぱいいですね。
いいですね。またこのちょっと気だるい感じのキャラと合ってま張りますの。あの
それは合っているのかい
絶対違いますよね。さっきちょっとあの1回目のオーディオコメンタリーを撮った時に、ちょっと京都弁が監督の京都弁が全然合ってないんですけど映りそうになって。
そうですよね、
じゃあ使ってくださいって言われたんですけど無理でした。
いや素晴らしい、
羨ましいですよ、そういう方言がね
羨ましいですね、
すごくないものねだりなのか分かんないけどいいなと思いますね、その土地その土地の言葉だったりとか。
さすが京都アニメーションさん、ちょっと京都弁キャラを、
ね、
すいません京都弁は操れてない京都アニメーション。いやいやいや
そんなことない、そんなことない、
キャラクターはでもあの
そうですね、
世界のものですから。
そうですそうです、
これ出てるのが正解です、
ありがとうございます
なんだろう監督が急に声が大きくなりました
これ一瞬猫目じゃないですか。
そうですよ、
これ可愛いですね、
これは何かあるんですかね。
いやいやいや、ないですよ、
ないですないですか、
これこだわりですかね。でも
だから秋人が言ってるこだわり派なんだよっていう、
こだわり派なんですか、ただのこだわり派なんです
か。だって、手もだって、
ね、あの腕もね
グラデーションなんです。
そうそうそうそう、
なんかすごい可愛いですよねこれ、 なんかセリフの言い回しも一文字ずつやってる表情とか動きが違うので、うん、言い方とかも変えたりとかしてて。
そうですよね、うん、あでもそっか、お母さんでもここじゃ全然わかんないですけど、うん、ただものでない、いろんな意味でただものではないのが、うん、
いやただもんじゃないですね。
いやちょっとあれですね、
本当に
キャラ濃すぎて勝てないですこれは。
そんな中生きてきた明人くんはやっぱり器が広いんだなって思いました、
ね、そうですね、まあ、いい子に育ちますよ、
ですよね。
よかったよかったっていう。
まあこんだけね、いろんなキャラクターすごく奇抜って言っちゃあれですけど、すごく立ったキャラクターたちがいるわけですけども、今後は明人と未来はどうなっていくんですかね、監督。
あれこれ言っちゃっていいんですか。
言っちゃダメでしょうけど。
言っちゃダメです
ダメでしょうけど。
いやでもこの作品というかこの話、うん、さっきも1話の時にも申し上げた通りですけれども、はい、うん、2人の物語っていうかっていうところに本当に帰結させたかったんです。でだからそこを、うん、まあ主にその2人が、まあそこに関わるみんなもそうですけど、うん、特にその2人が成長するっていう姿をどうしても、なんていうんですかね、少年漫画的というとあれですけど、うん、熱く描きたいなと思って、そこに、まだ現時点でその最後の最後のオチまで自分自身がまだ到達してないのであれですけど、いやでも、いや、
いいの出そうですか。
いや違う、
言葉を選んで言っちゃいけないこともきっとある。ネタバレをしないように。
よし、じゃあ、よし、わかりましたよ。じゃあ、ですね、羽田さんとケンさんが逆にですよ、
はい、
このまあまだ今この時点でアフレコが全て終了してないって言っても大丈夫ですよね、はい、っていう話でしたよ ね、
まだね、
はい、
っていうところで、どういうところにオチをその各人は各キャラとしてつけたいと思っておられるかっていうところ、ないしはまあどういうつもりというか、どういう思惑というか、どういう気持ちでその普段
あこのキャラクターをやってるかっていう、
僕は、はい、最初も言ったかもしれないですけど、はい、周りの人たちを立たせたいって思っている、変わらずそれは明人自身の思い的にも、はい、きっとあることだと、
ね、周りを尊重する
思うんですよ、ですよね、はい、受け入れるから。その中でやっぱり学生だったりまだ未熟だったりとか、いろんな特殊な状況下に置かれて一緒に成長していって、で同じ境遇かもしれないと思った栗山さんと出会って、だから明人はすごく年の割には精神年齢は大人だと思うので、やっぱり何かを受け入れていくのかなっていうふうには、はいはいはい、なんとなくね、
なるほど、
ぼんやりですけど、僕もまだ一番最後は知らないので、
ね、うん、思い描いて今進んでる、うん、
ああそれあれですよ、ブースの外で話ちゃんとしないといけないですよ。
あ本当ですか、呼び出し。さあエンディング始まってしまいましたけど、栗山さんはどういう感じで今後やっていきたいと思いますか。
なんか私はその初めて未来ちゃんを見た時に、うん、なんかすごく不器用な子だなと思って、うんうん、で私自身もそんなに器用な人間ではないので、ちょっとなんか、うん、親近感を抱くところが多い子だなと思って、うんうん、なんか強くて特殊な境遇なんですけど、はい、やっぱり普通の等身大の女の子であることは変わりないので、はい、なんかやっぱそこは崩したくないなと思って、はいはいはいはい、そういう繊細なところとか、はい、なんかそういうのひっくるめて、私はこの未来ちゃんをなんかすごく愛してあげたいなと思って演じてるんですよ、うん、
なるほどね。な
んか私自身がもちろん未来を演じてるので未来なんですけど、うん、でもやっぱりこう未来ちゃんの何ですかね、うん、ちょっと後ろを背中を押してあげたいっていうつもりで演じてます。
なるほど、
2話までこの3人でお送りしてきましたけども、
はい、はい、あっという間ですね。
そうですね、コメンタリーちょっとキャストと監督交えてっていうのも新鮮でした ね、
う
ん、
そう
ですね、
僕も初めてです。
また次回以降はどなたが来るんですかね。
どなたが来るんですか、
来るんですかね。
僕はいないかもしれない。
嘘だ。
そんなこと言わないでくださいよ。
聞きたいですよ、やっぱファンの皆さんは。
どうでしょう、僕が決めることじゃないんで、
とりあえず今回はこの3人ということで、
はい、
監督と、
はい、
ケンさんと、
はい、
種田です。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあまた会いましょう。
また会いましょう。
ありがとうございます。